12月になりました。今年は何といってもコロナという経験したことのない変化を迎えました。その中で不安や恐れ、混乱、また差別や傷、痛みも経験してきました。人それぞれの意見や考えが明らかにもされました。そういった状況の中で、スタッフの中で相談して、今年のクリスマスのテーマは、この真実の平和というものにしました。神様、そしてイエス・キリストからのみ与えられる真実の平和について深めたいと考えています。ですから12月はこれからの3週間、この平和、そして本当の平安というものについて、一緒に考えていきたいと思います。モーセシリーズ、私たちはこの10週間ほど行ってきましたが、今日が10回目です、ね。モーセを通して神様について学んできました。今日はその締めくくりとしてモーセシリーズの最終回にしたいと思っています。モーセは約束の土地に向かって40年間イスラエルの民と共に歩みました。彼はその40年間でどんな神様を見出したんでしょうか。神様からどんな平和と平安を与えられたんでしょうか。今日は彼がその生涯の晩年に作った歌から一緒に学んでいきたいと思います。このモーセの歌から一緒に学びたいと思います。それは申命記の32章にあります。申命記の31章の最後から32章の4節までを一緒にお読みしましょう。申命記31章の30節から32章の4節です。モーセはイスラエルの全会衆の耳に次の歌の言葉をことごとく告げた。天よ、耳を傾けよ、私は告げよう。地よ、聞け、私の語る言葉を。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上に降る小雨のように、青草の上に降る夕立のように。私は主の名を呼ぶ。栄光を私の神に着せよ。主は岩であり、主の技は完全で、その道はことごとく正しい。主は真実の神で、偽りがなく、正しくまっすぐな方。Amen。モーセは人生のこの最後に歌を作りました。私はいろいろモーセを学んできたんですが、モーセがアーティストだとは気づいていませんでした。彼は素晴らしい表現を使いました。私の言葉は雨のようで、梅雨のようで、小雨のようで、夕立のようで、すごいロマンチックな、こう、水を例えた、そういう表現の使い手でした。でもモーセはこの人生の最後に、この歌を通して、自分の確信を伝えたかったと思います。モーセはどんな確信を神様から得たんでしょうか。今日の一つ目のポイントはこれです。一つ目のポイントは真実の神ということです。この歌によって最初にモーセが語ったことは神様の性質でした。神様の働きは完全で、ことごとく正しくて、まっすぐである。神様は真実な方だ。これが40年間で得たモーセの確信でした。今日はこの箇所で、今読んだ箇所の中で、一つの言葉に注目したいと思います。注目できるように文字を大きくしておきました。その言葉は、モーセはこのように言いました。主は岩だ。彼は神様は岩という表現を使いました。皆さんは聖書をご存知の方だったら、実は聖書の中で神様が岩という存在に例えられている箇所を何回か読んだことがあると思います。しかしここが聖書の中で一番最初に神様が岩だと例えられた箇所です。つまりモーセが聖書の中で一番最初に神様を岩だと言いました。 モーセにとって40年間で得た確信は、神様は岩だということです。32章にはこのモーセの歌の中にはたくさんその表現が出てきます。自分を作った神様として自分を救った岩を侮った、あなたは自分の生んだ岩を忘れた、もし岩なる方が民を売らず主が民を渡さなかったら、彼らの岩は私たちの岩のようではない、主は入れる彼らの神々はどこにいるのか、逃れの岩はどこにあるのか。まあ若干否定的な表現で使われた箇所が多いんですが、この歌の中で神様が岩っていうことが繰り返しモーセが語ります。つまりこの歌の大きなテーマが神様が岩っていうことなんです。神様が岩っていうと皆さんはどのようなイメージでしょうか。主はロックですね、岩だと言ってます。皆さんこのようなイメージでしょうか。ザ・ロックを Google で検索すると一番出てくるのはこのイメージなんです。この人この人皆さんご存知かどうか分かりません。有名な映画俳優のドウェイン・ジョンソンっていう人の、彼のニックネームがザ・ロックって言うんですね。まさに岩、まさに彼はザ・ロックですね筋トレ好きな人がだいぶ興味を持ちそうな体をお持ちのようです。まさに岩っぽいですね。でも私からするとちょっと正直怖いです。ちょっとでもやっぱり岩は強くて硬くてびくともしない、揺れない、まあ、そういったものかもしれないです。硬くて強くて、確かにそのようなイメージかもしれないです。しかし私がこの聖書を読むと、モーセはそのようなイメージであんまり岩っていう表現を使ってないです。この写真はモーセのこのイスラエルの民が40年間旅したであろうと言われている、したと言われているこのネゲブっていうところ、その砂漠の写真です。私たちのよく砂漠ってイメージはただ砂だらけと思うんですが、モーセたちが旅したところは砂じゃなかったですね。実は岩場がたくさんありました。実はこういう岩が切り立ってる岩壁がたくさんありました。実は岩場っていうのは強くて硬いっていうものなんではなくて、当時の人々にとっては岩っていうのは敵からまず身を守るところだった。暑いので、日照りが暑いのでそこから逃れる場所だった。この右側の絵にあるように影になって実は自分たちを守ってくれるっていう、それが岩の役割でした。ですからモーセにとっては神様が岩っていうのはただ強いっていう存在なんじゃなくて、イスラエルの40年間をずっと養い続けて守ってくれたっていう存在だっていうことです。主は岩です。モーセが語ったのは、彼は救いの岩だって言いました。助けてくれる岩、自分を生み出してくれる岩、民を見捨てない岩、そして守ってくれる逃れの岩だって言いました。神様は自分たちを守ってくれる、それがモーセの確信でした。これはどういった神様の性質なんでしょうか。神様は保護であるってことです。保護してくださること、神様は私たちを守りであるってこと、そして避ける場所であるということです。私たちはこのことを考えているでしょうか。モーセの確信は40年間私たちはずっと守られてきた、神様によって保護されてきた、彼はそれが彼にとっての真実な神様でした。私たちが分かっているのは、保護されること、 守ること、守られること、守られる場があるっていうことは、私たち生物にとって基本的なニーズです。中核的なニーズです。今日改めて、私たちは自分が守られていると心から感じているでしょうか。最近ある人の過去の傷について話をしていました。その人はいじめを受けた、家族からは虐待のようなひどい扱いを受けて、そのことについて話していました。そこに関わっている人がアドバイスをくれました。過去に受けたものは私たちは変えることができないけど、でもそれを異なるストーリーに変えることはできるということです。つまりどういうことですか。それはもしいじめられたその時に、もしそばに、自分の近くに守ってくれる人がいたら、それはいじめられたとしても、それは守ってもらったストーリーになるということです。自分を強く守り保護してくれる存在がいれば、それは全く異なるストーリーに変えることができるということです。ですから私たちはイメージの中でも、今その過去の相手が目の前にいると想定したとしても、あなたがやったことは間違ってるよ、お前に指一本触れさせない、今私がこの人守ってる、あなたが言ってることは完全に嘘だ、あなたは価値がある存在だ、癒されていくためには今でも守って健全な言葉を強く語ってくれる存在が必要です。それは先ほどヒョンニョンさんがシェアしてくれたことと同じではないでしょうか。私はそのことを考えたとき、それこそが神様がモーセの人生でしてくださったことなんじゃないかなと思います。そして私たち一人一人に神様が本当に必要だということ、教えてくださることなんじゃないでしょうか。イスラエルの民の40年間はある側面から考えると大変なものでした。何もない砂漠を歩き続けないといけませんでした。ずっと日照りでした。喉の渇きもずっとありました。さまざまな問題でした。しかし神様は彼らを守る岩でした。渇き倒れそうな時に神様は養って保護してくれました。疲れ果てたと感じた時に神様が彼らの避難する場所でした。敵に囲まれて恐れと不安がある時に神様が守ってくれました。だからモーセにとってこの40年間は難しい、きつい、頑張った40年間ではありませんでした。彼は40年間のこの最後の歌で、いかに自分が頑張ったか、いかに自分が辛かったかは歌にしませんでした。彼が歌にしたのは、彼の確信は何度も何度も自分は神様に守られてきた、何度も何度も神様の保護を保護されているのを実感してきた、自分たちは助けられてきたんだということを実感する40年でした。私たちの人生も同じような気がします。私たち人生は時々日照りが続いてじりじり焼かれてるなと感じます。なんとか生きようとしてても、元気に生きようとしてても、いつの間にか乾いてる時もあります。何もない砂漠を歩いてるかのように人間関係でも自分の人生でも感じる時があります。自分よりも強い敵に囲まれてるっていう、そう感じる時もたくさんあります。自分ではどうしようもないことがたくさんあります。だから私たちは何歳になっても、クリスチャンとして何年生きたとしても、私たちにはいつでも自分を守ってくれる存在が必要です。あなたはそうじゃないって、あなたは価値があるって、あなたは守られてるって、 そう言ってくれる存在が必要です。そして避難できる場所が必要です。それが神様が岩だっていうことではないでしょうか。自分はこのことをこの聖句を読みながら本当に分かってないのかなって感じます。私は自分が保護されている、普段から守られている、助けられているっていう感覚が少なすぎると実感してます。つまりそれはどこかで神様に頼るよりも自分でコントロール物事をしようとしていることが見せられています。最近ある兄弟に自分自身のことを助けてもらったときに、ユダヤはね、今までずっと自分で自分の人生をコントロールしてきたんだよって言われました。私の正直な思いは、いや神様信頼して神様に委ねて生きていると思ってんのにコントロールしてんのか、ね、でも考えながらその通りかなって思えるようになってきました。私たちは保護されている、守られている、他の人たちから、そして神様から本当に助けられてるって心から感じてないんだったら、どこかで自分でコントロールします。何かを手放せてないです。自分は神様が守ってることはまあ当たり前じゃない、神様守ってくれてるって分かってるけど、だから自分は本当に助けられるものになるように自分をニーズを見ないでただ走り、そういうものです。私はネガティブな心、ネガティブなものとか自分の弱さを見ないで、それが恥だと感じてるのか、脆弱になれないで走る傾向があります。でもこの聖句でハッとさせられます。それこそ岩を忘れたイスラエルの民と同じじゃないか。私は今までこういう聖句を読むと、なんでこの人たちを忘れるのかっていうことを思ってました。でもどんなに私たちには守る相手がいても、保護して助けたいと思っている相手がいたとしても、自分たちがそれを求めない限り私たちはそれを実感できないです。結局イスラエルの民は神様を当たり前にしたんじゃないでしょうか。私はそれが自分のしてきたことかなと思います。それは何という傲慢でしょうか。ひどい罪だと思います。自分はいつも注意して、神様が本当に自分の保護者なんだ、神様が本当に自分を守ろうとしてるんだ、神様と他の人が本当に自分を助けてくれてるんだっていう、そこに立ち返り続けないと簡単に忘れてしまいます。私が気づかされるのは、モーセはその確信を当たり前に持ったってことじゃないです。彼は神様を当たり前にしなかったです。彼は何度も何度も謙虚に神様を求め続けました。だから彼は神様が守ってくださっていることをいつも感じてました。私は今日心から変わりたいと思います。私は神様と、今神様との関係でも、そして自分が関わっているミニストリーの中でも、自分がこの保護されて守られて助けられてるっていうことがところから来ない、そこが足りないから傲慢があったり、また安心感がなさがすごく見せられています。脆弱になれない心の硬さもあります。そのためにお知らせがあったより、今は10年間仕えたキャンパスの役割を一旦離れさせていただいて、新しく神様に作り変えられたいと思っています。今たくさんのことが見せられてて、たくさんの罪も見せられている中で、神様に守られ助けられ保護されているっていう最も根幹な部分を今自分は変えたいと思っています。どうかお祈りしてください。主は岩です。神様は岩です。その岩は常に私たちを守り、逃れ場となって自分たちを保護してくれています。その存在を実感し委ねられるときに、私たちは本当の平安を感じることができるんじゃないでしょうか。神様が逃れ場である、守ってくださってるっていう言葉は 皆さん聞いたことがあると思います。でも今日本当に守られていると感じていますか？自分は助けられていると感じていますか？もしそれを感じていないんだったら、もしくはどこか自分の心の奥から自分が何とかしなきゃと感じるんだったら、神様守ってくれてると分かっていても、イスラエルの民のように神様が当たり前になってるんじゃないですか。その岩を忘れてるんじゃないですか。私たちは戻り続けないと簡単に忘れています。どこかで手放せてないものがあるんじゃないですか。今日神様が自分の酒どころだって本当に感じてますか？酒どころはそのまま訳したらどういう言葉かというと避難所です。私は避難するっていう考えは本当に素晴らしいコンセプトだと思います。なぜなら避難するっていうのはもうすでに自分に降りかかっていることや、ね、抱えているものが自分の力ではどうしようもないっていうことを分かってるからする行為だ。神様は私たちの保護者であり避難所です。そのことを深く覚えて、すべてを手放して一緒に信頼していきましょう。
Amen。
2つ目のポイントはこれです。2つ目のポイントは真実のない子ら。続けて32章の15節から20節を読みします。しかしエシュルンは肥えると足で蹴った。あなたは肥え太り堅くなになった。自分を作った神を捨て自分を作った岩を侮った。他の神々のことで主の妬みを引き起こし、忌むべきもので主を怒らせた。彼らは神でもない悪霊に生贄を捧げた。それらは彼らの知らなかった神々、近頃現れ先祖が恐れもしなかった新しい神々である。あなたは自分を生んだ岩を忘れ、自分に命を与えた神を忘れた。主はこれをご覧になり、息子や娘への怒りのゆえに彼らを退けて言われた。私は顔を隠し、彼らがその後どうなるか見届けよう。彼らは逆らう世代、真実のない子らだ。モーセはこの生涯の最後に近づいている場面で、一つ目のポイントの話より、神様の性質について話しました。しかし、長いこの歌のもう一つの側面は、神様の性質ではなくて、導かれたイスラエルの民の性質について語りました。つまり、人間の性質について語りました。人間の性質は何か？モーセがはっきり言ったのは、真実のない子供たち。彼らがいかにひどいかでした。皆さんは人生の最後に近づいて、このような歌を歌いたいですか？私はあんまりこのことを考えてきませんでした。なぜモーセがここまで民のひどさを最後に歌にしたのか。今読んだ歌詞はこういう表現を使いました。彼は救いの岩を侮った。厭うべきこと、やってはいけないことをやって主を怒らせた。神様じゃなくて悪霊に犠牲捧げた。自分が生んだ岩を忘れて、生みの苦しみの神様を忘れた。皆さん、今日この言葉をどのように感じますか？モーセは真実を一切濁らせませんでした。それがモーセが40年間歩んできた確信でした。真実な神だけがモーセの確信ではありませんでした。真実のない子ら、真実のない、おそらくそれはモーセ自身も含めて真実でない自分たちがモーセの確信でした。モーセは主が岩だと先ほど言いました。確かに先ほど話した通り、 このモーセのイスラエルの民たちは、モーセが、神様に命じられて、モーセが岩を叩いて、水が出てきました。水から飲みました。でも2回目にモーセが命じられたとき、モーセは叩いちゃいけないって言われました。口で言いなさいって言われたときに、モーセは怒って叩きました。おそらく聖書に記されている中で、モーセがこの40年間、おそらく最も大きなと言える彼の失敗でした。神様の前で。それによって彼は約束の土地に入れなくなりました。つまり岩っていうのは、モーセにとって自分の罪の象徴であったんじゃないでしょうか。しかし40年間神様と歩んだモーセにとって、自分たちは真実じゃない罪人であるっていうことが彼の確信であったということです。なぜこのことが重要なんでしょうか。私はこのことこそ、実は私たちが神様を信頼する上で最も重要なことの一つなんじゃないかと今感じています。私は最近、自分が本当に罪人だなと改めて考えさせられています。先ほど話した通り、今は自分の心を新たにされるためにたくさんの人に助けてもらっています。でも助けをもらえばもらうほど、皆さんもわかると思うんですが、助けももらえます。助けをもらえます。助けてもらえばもらえます。でも助けをもらえばもらうほど、自分がいかにたくさん罪があるかもわかります。助けてもらえばもらうほど、自分がどれほど助けてもらってなかったのかっていう傲慢さが見せられます。そして助けてもらうと、あ、いかに自分が自分のニーズが見えてなかったのかっていう。自分のニーズも見えてないから助けを求められない、そういった傲慢さも見せられます。ボロボロと出てきます。もう一つ、愛のなさも大きく見せられています。感情抑制、もともとある感情抑制や情緒剥奪によって寄り添わない、人にちょっと寄り添っていけない、無関心が見せられています。回避傾向でネガティブなものから距離を取る愛のなさも見せられています。それら見せられたら、メタノイアしたいなと思って、メタノイアしたと思って、でもそれ繰り返してしまいます。また先週は自分の妻にいろんな思いがありました。妻が分かってくれてないと思ったから、あんただって分かってくれてないじゃないか、いろんな思いがありました。でもある人に相談したら、あなた奥さんのことを神様の愛で愛してますかって根本的な質問されました。私は一番身近なはずである人に対しても一番できてないじゃんって思いました。誓いをした人にさえ自分はできない、どうしようもない罪人だなって本当に最近感じさせられます。私はそのことで砕かれて、改めて自分の愛のなさを妻に謝罪しました。2ヶ月前もそういえば深い助けをしてないということで、私は砕かれて妻に謝罪しました。私はこれから何度も何度も謝罪しなければいけないんだなって感じています。私こそ罪人の最たるものです。大げさに言ってるんじゃなくて、本当にそれを感じています。私は今そのように助けてもらうことは良いことだなと思ってますし、罪の影響が大きいので本当に助けてもらうことは大事だなと思います。しかし改めてこの聖句を考えたときに、この中にものすごい大切なメッセージがあるなと私は思います。それは、私たちが罪人だと本当の意味で認められたとき、私たちは本当の意味で神様を信頼することができるんじゃないかということです。それをモーセは教えてくれてるんじゃないでしょうか。モーセは真実の神様を見ていました。それはモーセが自分たちがいかに真実ではないかということを 見ていたからじゃないでしょうか。彼は自分たちがいかに真実でないかっていう真実をはっきりと認めてたから。自分たちにいかに真実の神様が必要かっていうことを見えてたんじゃないでしょうか。彼は何も隠さなかったです。いかにひどいか、いかに裏切ったか、いかに忘れたか、何も守らず、すべてをさらけ出したとき、彼は何にもとらわれずに、自分たちには真実の神様が必要だ、ということを学ぶことができたんじゃないでしょうか。私たちは時々間違えてるかもしれないです。罪を認めるっていうことは、ただ自分たちが変わらないといけないってこと。ただ自分たちが向き合わないといけないということ。だからそこにエネルギーがかかってしまいます。でも神様はもっと先のことを期待しておられるんじゃないですか。私たちは自分の弱さとか傾向を認めようと努めてます、教会としても。でも今日改めて自分の罪を認めてますか。自分は罪人だと認めてますか。もしかしたら私たちが神様を心から信頼できてないのは、実は自分が罪人でダメダメだからっていうことを認めてるからじゃなくて、実は本当には自分は罪人であるっていうこと、自分が一番良くないって思うことを認められないことが原因なんじゃないでしょうか。だからどこかで中途半端にしか神様を信頼できてないです。なぜなら、私たちが本当の本当の自分自身を、最も惨めで、最も恥ずかしくて、かっこ悪くて、ひどい、罪をさらけ出して認めたときに、モーセのようにそこで初めて、真実の神に頼ることができるからじゃないでしょうか。弱い、愚かだ、何もできてないでは不十分です。私たちは罪人であるということを今日一緒に認めていきましょう。私たちが真実のないものだという真実を認めたとき、私たちは真実の神様を見ることができます。今日私は罪人の最たるものです。私はこの確信を持ち続けたいです。それは私を不安や恐れさせるものじゃなくて、実は最も神様の必要性が分かって、神様を信頼し神様の平安を味わう確信であるからと私は思うからです。今日真実の神様を信頼しましょう。それは私たちがいかに真実でないかを認めて、本当に全てをさらけ出すところから一緒に信頼していきましょう。真実のない私たち、このモーセのメッセージを受け取って、私たちは本当の平安のうちに歩んでいけると私は確信しています。これからも一緒に約束の土地を目指していきましょう。説教は以上です。ありがとうございました。